皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。今日の物販ラジオは第111回目。本日の放送は前回の小倉さんからのご紹介で、物販会員の立花進さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは立花さん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
よろしく。立花さん、
よろしくお願いいたします。
はい、
先週の小倉さんから、立花さんにメッセージがございます。
はい、
はい、また蹴飛ばし屋チャンピオンに行きましょう。
ああ、馬力な感じですね。
らしいですね。なんかすごい美味しいお店だってお聞きしてます。
そうです、前回ですね、ちょっと小倉さんにちょっと大阪来ていただいた時に、馬さんとか何人かで集まってですね、はい、ご飯行ったんですけど。
なるほどなるほど。
はい、たまにこっち来てくれるんで、その時にみんなでご飯行ってですね、
行きつけの美味しい場所。
そうですね、毎回どっか場所で変えて行ったりするんですけど。
はいはいはいはい、
はい、馬肉屋さん行ったりとか、フグ行ったりとか。
ああ、なるほどなるほど。
はい、集まってます。
なかなか有名なところなんですね、蹴飛ばし屋チャンピオンっていうの
は。蹴飛ばし屋は結構大阪ではかなり有名なところです、
ね。そうなんですね。
はい、はい、そうですね。
なるほどなるほど、わかりました。はい、ではでは、今日は一つよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、
立花さん、まず自己紹介の方お願いしていいでしょうか。
あ、わかりました。
はい。
どういう形の、なんかちょっと過去の人がどういう感じで自己紹介して
るか。まあ今の事業とか、どこに住んでるとか、そんな感じでいいと思います。
あ、わかりました。
はい。
僕はですね、今ちょっと大阪に住んでまして、
はい。
事業としては物販業と、あとちょっと甘やふの販売者ですね。
甘やふ、はい。
はい。で、あとはちょっと最近始めてるのが中国輸入と、
ボ
リューム。で、あと、ちょっと、最近関わらせてもらってるのが、仮想通貨の取引所。
仮想通貨、はいはいはい。
それのちょっとマーケティング担当ということで。
はいはいはい、はい。
はい。
なかなか多岐にわたってますね。
そうですね。ちょっと事業体がいろいろあるんですけど、
はいはいはい、
割と忙しい状態ですね。
なるほどなるほど。
はい。
セドリもやられてですか？
セドリもですね、もう2012年の時ぐらいにスタートしてですね、うん、今はちょっとね、スタッフにやってもらってるんで、ほとんど僕はあんまりやってないんですけど、はい、
なるほど。
今はちょっと物販の中国輸入とか OEM とかの方にちょっと
ほうほうほうほう、
ですね、でそれでちょっと物販の方に入らせていただいた。
なるほどなるほど。
はい、そうですね。
はい、あれ販路は Amazon ですか？
Amazon と Yahoo ショッピングと、あと去年であればちょっと中国の方とかに日本の商品とかを卸してたんですよ。
うん、
中国の方が、中国本土で売るために一部からちょっと出てる時がありまして、
うん、
そんなもチャギルートとしては、
はい、なかなかでも日本から中国に入れるのって結構、はい、難しくないですか？
僕自体がね、中国の方に卸してるわけではなくて、その中国人の方が間にいてて、はい、結構そうですね、僕おもちゃが結構専門なんですけども、
あ、なるほどなるほど、はいはい、
はい、そこの業界では結構有名な、中国人のグループがいてるんですけど、大量に買っていくというちょっと中国人
爆買いですね。
爆買いする中国人のグループ、はい、そこのグループのところに脅してましたね。はい、はい、
なるほど。現在もそれはやられてるんですか？
今はね、ちょっとなんか一旦ちょっと旧正月入った以降ぐらいからちょっと LINE が繋がらなくなっているのでちょっとよくわからないんですけど、はい。
なるほど。
多分、まあ、連絡がつながればまたおそらく取引が始まるのかなと思ってます。はい。はい、
その立花さんの今ちょっと多岐にわたってこう事業展開されてるんですけど、
はい。
どの部分がこう柱になってる感じなんですか？その売り
上げ。今は、そうですね。今はアマゾンの販売と、あとはその甘薬が日本柱になってまして、新しくちょっと柱してるのが、その中国輸入の方であったりとか、あと仮想通貨の取引所が今立ち上げ準備中なので、そうですね。はい。はい、
この、ちょっとごめんなさい。甘薬って私よく知らないんですけど、
はい、
これは、何ですか？ ですか。
例えば、そうですね、例えばですね、アマヤフはですね、物販やる方っていうのは最初多分結構アマゾンからスタートであったりとか、一つのモールから絶対スタートすると思うんですけど、
うん、
だんだん大きくなってくると他のモールも、うん、まあ、例えば楽天手出してみたいなとか、ヤフーショッピングも手出してみたいなとか、ってなった時にですね、大体大抵の方アマゾンからスタートされてると思うんですけど、例えばこのヤフーショッピングに出したいと思った時にですね、おそらくページ作りであったりとか、はい、発送業務であったりとか、いろいろ手間がかかると思うんですよ、例えばですけど楽天出してみたものの商品ページ作ったりとか、例えば、在庫調整したりとかですね、そういうのが結構手間かかるので個人セラーだと結構、ハードルが高いはずなんですね。でこのアマヤフっていうのはね、ちょっとアマゾンとヤフーショッピングを連動させてですね、アマゾンで出してる商品 FBA 自己発送であれば、自動で出品ページを、まあ、作ってもらって、売れたらアマゾンの倉庫から自動で発送させる、自己発送であれば、売れたら自社の、事務所なり倉庫から発送するという、ツール。
あ、なるほどなるほど。
はい、出品とかですね、在庫の調整であったりとか、あと価格の調整であったりを、手作業でしなくていいようにしています、はい、ツールでほとんど、簡単にできるようにしたものがこのアマヤフですね、はい、
これ、ごめんなさい、今ちょっと LP、検索して見つけました。
あ、ありがとうございます。はい、そうなん
です。で、はい、
はい、
要は FBA のマルチチャンネルを使って、
はい、
まあ、ヤフーショーだけですね、これはね。
今はそうですね、連動は Amazon とヤフーショッピングなんですけど、今年の夏ぐらいに楽天版もリリースする
。ああ、なるほど、なるほど。
はい、で今ちょっとそれの準備もありまして、結構忙しいんですけど、はい、
これを、出品までやっちゃう感じなんですか、ヤフーショッピングの。
あ、出品までします。はい、
へ
ー。はい、
要はアマゾンからそのデータをダウンロードしてそれをコンバートかけるみたいな感じなんですか。はい、
そうですね、アマゾンで出品、自社で出品しているものですね、自己発送入れているものを、まずツールの中に取り込みまして、これをちょっと編集できるようにしてあるのでツール内 で、
あ、なるほどなるほど。まず吸い上げて、やっぱちょっと一旦手直しはやっぱ必要ですもんね。
必要なものをしっかり編集して上で、はい、また、ヤフーショッピングの方に出品していただくって感じです
。そうですよね。まあ、はい、タイトルの付け方ともか、やっぱり、アマゾンとヤフー違うもん。
そうですね。独自でちょっと SEO とかを触りたいのであれば、ちょっとタイトル変えていただいたりとか。
そうですね。ヤフーはヤフーの、その、タイトルの付け方あるから。
そうですね。うん、はい。そこは工夫の違いがあるので、はい。しっかりツールの中の編集画面でしていただいてって感じです、ね。
ああ、なるほど。
はい。
まあ、その1からヤフーショッピングの登録するよりは全然楽ちんだよっていうことですね。
もうほとんど多分使われてる方からしたらもう、神ツールというふうに言われてるので。
なるほど、なるほど。
便利すぎてもうね、多分ヤフーショッピングできませんみたいな感じの方が多いです。
なるほど。
はい。
じゃあ、立花さんの事業の中でもこのヤフー書でこれを使って出してる感じなんですか？
そうですね。はい。僕のところも、基本的にはヤフーを使用してですね。はい。あと、ヤフーさんからちょっとコマースパートナーの認定を受けてですね、しっかり。あ、
そうなんですね。
はい。提携ということで、はい。はい。
ヤフー書お墨付きって感じですね。
そうなんです。僕らが、去年の、そうですね、7月ぐらいからリリースしたんですけど。
去年の7月、はいはいはい、はい。
そうですね、2017年の7月ぐらいにリリースしまして、
ね、
その時にそのヤフーの営業さんの方が結構社内で話題になってたらしくて、なんか変な、便利な
ツール。
で、そのヤフーの営業さんから、開発の山本の方に連絡ありまして、ちょっと話を伺いたいということで、はい、開発の山本の方がヤフーの本社に呼ばれまして、で、ちょっとプレゼンしたら、これはいいツールのねってことで、営業の方でもしっかりちょっと反則で使わせてくださいということで。
は
い、そうなんですよね。はい。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。なんか、まあ、偶然なんですけど、こちらからアプローチしたわけではなくて。
でも、結構こういうツールってあるじゃないですか、他にも。はい、はい、私も何個か使ったことあるんですけど。
はい。
まあ、どうやってそう、ね、 口説いたのかなってちょっと思ったんですけど、
はい、
そういうわけじゃなくて向こうから
こう向こうからなんですよ。アプローチがですね、こちらから側ではなくて、はい、ちょっと偶然というかラッキーというかですね、はい、
はいはいはいはい、
でちゃんとそのヤフーさんの方でちょっと審査してもらったら、あの、うん、全然こうヤフーフォーマンスパートナー OK になりまして、はい、でこうやってちゃんと LP ページにもちゃんと記載しても全然 OK なようになってるんですね、はい、
なるほど、
はい、はい、で、まあ、今年ちょっと楽天版の方もちょっと、
うん、
ということで、はい、
うーん、なるほど、
はい、ちょっと今準備に動いてます。たくさんちょっとあることが多いんですけど。
先ほどもちょっとお聞きしたんですけど、結構その、事業展開されてるから、もうかなり飛び回ってる。
そうですね、これからな感じですけど、はい。はい。そうなんですよ。はい、去年は、だから AMF の立ち上げでかなり忙しかったですね。私はその取引所のやつのちょっと準備で。その
今流行りの仮想
通貨ですね。流行りの、そうですね。結構あのされてるね。あの僕の知り合いの方でもちょっとなんか今取引所作ろうとしてるっていうのはちょっと情報で聞いてるんですけど、
その
流行りだなということで。
あの取引所って、
はい、
結構問題になったじゃないですか。つい最近まで。
そうですね。あの
ですよね。
コインチェックであったり。
そうですよね。かなり問題になって、
はい、
でかなり規制が入ってるようなそのニュースも聞くんですけど。
はい。
その辺は大丈夫なんですか？大丈夫っていうか。
国内の多分、取引所っていうのは多分、そうです。仮想通貨交換業がかなりハードル高いので、結構厳しいとは思いますね。うん、はい。で、うちも旦那の上、一応海外でということで考えてます。
はい、あ、そういうことなんですね。
そうですね。多分国内で仮想通貨交換業取れるとこは、うん、多分大手じゃないと多分結構、こう厳しいんじゃないかなっていうちょっと感じます。
はい、はい
はいはいはい。
なるほどね。
はい。
でもあれじゃないですか、そのセキュリティの面とかいろいろこう、はい、構築しなくちゃいけないんでしょ？
あ、そうですね。あのセキュリティとかはですね、うん、あのうちのですね、あの作ってるプログラマーが、うん、某ちょっと大手の T 社とか、あと S 社とか、うん、まあ本当に日本でいう本当に大企業のところの、うん、システムとかを作ってる子なんですね、実は。なので、はい、セキュリティはしっかりしてます。はい、
なるほど。
そうなんですよ。まあ、フリーランスでちょっと動いてる子なんですけど、それ優秀なんで、ちょっとそのいう大企業から、ね、あの発注がかかるような感じの子なので、
はい、へー。
そうなんですよ。かなり優秀な子ですね。はい、
その方がその、アマヤフも作ったわけですか？
プログラマーはですね、またアマヤフはまた別です、ね。
別なんですね、
はい。別会社です。はい。この子はもうフリーランスの個人なんですね、取引所の方は。
どうやってそういう方とお知り合いになったんですか？
ですね、僕が直接知り合いだわけじゃなくて、取引所立ち上げるときに、うん、これ友達から、うん、僕の友達から話が来たんですね。ちょっと取引所立ち上げるから、手伝ってほしいということで。うん、
なるほど。
私は、その、海外法人とか、あと、海外のライセンスですね、うん、取引所の、に詳しい方をちょっとつないでほしいということで、僕のところに話が飛んできてですね。
う
ん、で、多分、ちょっと解決できそうな、ちょっと先輩の経営者をつないなんですけど、
うん、
ならもう、何やったらもう、何ですかね、マーケティング担当として関わってほしいということで。
へぇー。
小林くんって言うんですけど、僕の友達。
そ
こを、新しく立ち上げる会社の CMO になって、
まあ、マーケティング。CMO？
CMO、最高マーケティング担当みたいなやつがあるんですけど、はい。うん、CEO とかあるじゃないですか。
CEO ね。はいはい。CEO。
CEO の、はい、あの、うん、マーケティングバージョンの CMO っていうのがあるんですけど、あの、それの担当です。はい。
ああ。
そうなんですよ。なんて言うんですか、ちょっと、略称がわからないんですけど、マーケティングなんとかオフィサーですね。はい。
はいはいはい、
はい、はい。チーフマーケティングオフィサーだと思います。確か。あの、そういう名前です。
なるほど。
はい。
今
ちょっといろいろ任されてます。ね、アマヤフももともと僕が考えたわけではないんですよね、実は言うとこれ。
あ、そうなんですか？
そうなんですよ。開発担当の山本の方、開発担当の山本の方も物販コミュニティにいまして。
はいはい
はい。はい、そうなんですよ。で、もともとは、その開発担当の山本の構想で、こういうのを作ったら、うん、君に喜ぶんじゃないかということで、はい。で、販売の方を手伝ってほしいということで、僕に、去年じゃない、2016年の11月か10月ぐらいに声かかりまして、 で、それ僕聞いて、あ、これは結構面白そうなということで、うん、はい。で、立ち上げに、そう、だいたい8ヶ月ぐらいですね、0円、収入0円で、結構忙しかったんですけど、この間も。はい、
ああ、そうなんですか。
そうですね。だから2016年の10月ぐらいに多分、このアイデア自体を山本の方から聞いて、
はいはいはい。
で、まあ、最初はそのツールの中の仕様とかも二人、はい、僕もまあもともと物販で、はい、山本の方も何年か3年ぐらいですかね、ちょっと物販やってたんで、はい、
うん、
で、だんだんその山本の方は結構開発とかが好きでですね、自分でツールとかを作るのをだんだん物販やりつつやってたんですよ。で、僕にその時にちょっとこういうツール作りたいから販売と、あとその設計ですねを一部ちょっとアイデア出してほしいということで、
うん、
はい、連絡が来てですね、はい、
なるほど、
はい、
立花さん、そういうのは得意なんですか？
そうで、なんかそのなんていうんですかね、よく声かかる、いますね、そういう系の話。
ああ、
は
い、なるほど、
はい、なんか人なんかそうですね、人のつながりが結構僕自体が幅広、く持ってるので、そういうところを見られてるというかですね、はい。アフィリエイトとかそういうのが得意なわけでは別にないんですけど、人のつながりでこう、なんていうんですか、重要人物がちょこちょこつながってたりするので、
なるほどなるほど、
販売とかするときに結構ありがたがられるというか、そういう、
は
い、
あ、
で、そうです、この甘え振るときも物販セラーが結構、割とアフィリエイトしてたりとか、
うん、
年商1000万とか売ってるようなセラーさんが僕の周りに結構いたので、
うんうん、
そういうちょっとつながりを買われて多分声かかってると思うんです
けど、はい、なるほどなるほど、
はい、
でもあれですね、その仮想通貨取引、あ、ごめんなさい、仮想通貨の取引所を作るなんて、
はい、
周りいないな。
そうですね、多分結構ね、作ってる方はいっぱいいます。例えば日本であれば今仮想通貨に、交換業の申請ですかね、を出してる方が100件以上あるらしいので、これちょっと香港とかでもちょっと調べたんですけど、もう、仮想通貨の取引所のライセンスが取れると本当にむちゃくちゃ儲かる事業になるので、申請を出してる企業はたくさんあるらしいですね。もう、
あ、そうなんだ。
ただハードルが高くて通らないですらしいです、やっぱり、はい、
なるほどね。もう通ったらもうラッキーなんですね。じゃあ、
そうですね、通ればラッキーみたいな感じですね。
は
い、取引所自体が世界に多分、なんかクリプトなん、なんかサイトがあるんですけど、うん、コインの情報とかが載ってる。そこで多分200件ぐらいしかまだないんですよね。はい、ちっちゃいなんかよくわからん取引所みたいなやつはいっぱいあると思うんですけど、ちゃんと認可取れてるというか、そういうサイトにちゃんとしっかり載せられてるのは200何件しかないんですね、今。
はい、
今ちょっとそれで、準備中です。はい。
なるほど、なるほど。
はい。
じゃあ、それが立ち上がったらまた大きくなっちゃいますね。
そうです。立ち上がればかなりちょっと面白い取引所にはなるかなってことで、おそらくちょっと、そうですね、新しいちょっと技術とかを導入した取引所なので、ちょっと詳細については言えないんですけど。
なるほど、なるほど。
はい。まあ、立ち上がってからのあれになりますけど、はい。
それはいつぐらいをめどにこう立ち上げるっていうのはあるんですか？
一応今年中には見てるんですけど、
はいはいはい、
やっぱりちょっと法律面であったりとか、まあ、そういう面がちょっとどうに、そうですね、まだどうなるかわからないので。
はい、だってちょっと聞かないですもんね、その取引所の立ち上げ方とかって。
そうですね。まだ多分そんなになんか一般化はされてないと思う。そうですね。僕も。もう
試行錯誤ですよね、でもその辺って。
そうですね。はい。はい。だから実際にその取引所立ち上が持ってる会社さんとかと一応提携とかもさせてもらって
る。なるほど、なるほど。
はい。はい。やっぱそういうちょっとね、アドバイスですかね。そういうもの
がないと。無理ですよね、普通に。
そうですね。はい。やっぱりこう、特に海外で立ち上げるときに、やっぱその海外のね、その人脈とかがないとちょっと難しいので、やっぱり。
はいはいはい、はい。
東日本人が行ってやりますよとかなっても全然できないので。
はいはいはい、はい。はい、じゃあその海外のその人脈もこうあったわけですか、立花さんの方で。
僕自体にはないんですけど、うん、僕も先輩の経営者何人かやっぱ知ってるので、当たってったりとかすると、
うん、
そこからの紹介で結構、今の会社さん、提携してる会社さんとかも繋がってですね。
うーん、
はい、でそこから、 そうですね、向こうの方がちょっと提携するということで、はい、うちとちょっと組んでくれるということで、はい。はい。そうなんです。まあ結構、最近それと、あとアマヤフの楽天版と、
なるほど、なるほど。
はい、いろいろちょっと忙しくで、この間ちょっとご連絡いただいたとき、結構あのね、福岡行ったりしてて、
ああ、そうですね。はいはい。
その件でちょっと移動してて、
はい。スケジュールちょっと忙せちゃって申し訳なかったですけども。
そうなんです。なかなかちょっと僕も、あの、読めてなくてですね。
すいませんでした。
いえいえ、大丈夫です。はい。もうなんです
よ。じゃあ、その、今、物販業でやってるのは、その瀬戸利と中国輸入は事業としてはあって。
そうですね、あの瀬戸利というか、まあ、電脳仕入れがある程度メインになりつつあるんですけど、
なるほど、なるほど。
あとは昔からちょっと、2013年とかから付き合いのある問屋さんとかから入れたりとかですね。うんうん、はい。あとはちょっと
知り合い。国内仕入れ。
そうです、国内ですね。もう本当に、あの、バンダイさんとか宝積とか、僕おもちゃが結構もともと専門なので。
それを仕入れられるんですか？
あの、仕入れはできます。例えば、別に、おもちゃの、バンダイとか宝富であれば、問屋さん結構あるので、うんうん、そういうところからちょっと処分品であったりとか、なんか。はい。
ああ、そうなんですね。あの、トイザラスに買いに行くわけじゃないんですね。
トイザラスはあまりもう行かなくなりましたね。あの2015年ぐらいまでは結構やってましたけど、もう全然最近は全く僕自体は行かないですね。
ああ、はい、なるほど、なるほど。はい、じゃあもう問屋さん仕入れで、
はい。問屋さん仕入れと、あとネットショップとかで仕入れたりとかですね。はい、
ね、ネットショップの仕入れってどうなんですか？前回その、はい、小倉さんからもお聞きはしてたんですけど、
はい、
結構仕入れられるもんですか？
あ、もうかなり、あの、多分主流的に言うと、今って結構ね、あの、大阪に僕ちょっと住んでるんですけど、
はいはいはい、
あの、まあ、ちょっと、瀬戸利事情で言うとですね、
うん、
あの、関西が一番、あの、店舗瀬戸利に関すると、一番、うん、あの、ライバルが多くてですね。
あ、そうなんですか。
仕入れが難しい地域なんですね。
実は。なるほど。なるほど。
僕も分析したんですけど、例えばプライスターさんとかってあるじゃないですか、価格
が。はいはいはいはいはい。
ああいうツールとかの、県別ですかね。
はいはい、
都道府県のユーザー数とか売上ベースが出てくるんですけど、
あ、それ をちょ
っと分析していくと、やっぱりあの大阪とか兵庫、うん、のセラーさんっていうのはすごく多くてですね。
なるほど。
はい。やっぱライバルがきついんだなと。あの、自分たちの実感ベースと。で、
やっぱ合ってるなと。
そうですね。関東の方がこっち来た時とかの話とか。はい。あとデータで、そういうユーザー数の、どこに分布、どこ誰が分布してるとかっていうのを
調べ
てい
く
と、
はいはい、
ちょっと関西ってやっぱ店舗セドリっていうのは結構あのハードルが高いんですよ。
なるほど。
はい。で、うちもそうですね。2014年か5年ぐらいまではあんまり参入がなかったので、ライバルも。
うん、
まあ。その時は店舗セドリとかも全然やってたんですけど、あの、うん、だんだんやってるうちにですね、最近なんかライバル増えてきたなということで、
うん、
これは早急に店舗セドリはちょっと割合減らして、あの、電脳の方に行った方がいいです。
はい。
で、それでちょっと切り替えしていった感じですね。加工の経路。
なるほど。
はい。
まあ大阪ね、宇野浜さんいますからね。
あ、そうですね。宇野浜さん、あの、仲良くさせてもらって
ます。宇野浜さんに全部こう持ってかれちゃってるじゃないですか。
あの、いろいろね、大阪って本当にね、生き残ってるセラーってすごい人しかいないんですよね、もう本当に。
あ、
そういう競合ライバルが強い地域なので、店舗せどりやってますっていう人がおったとしたら、多分相当な実力なので、
あ、
結構おかしい人が多いです。
なるほど。
はい。
そうなんですよ。はい。じゃあ、今はその、立花さんは、電脳の方にどんどんこう、変えてる。
そうですね。電脳と、ね、あとはもっと、電脳もまあ、あの、結局、背取りなので、
うん、
あの、アッパーも結構決まっちゃうので、
うん、
はい。なんで、ちょっと中国輸入であったりとか、OEM で自社商品作ったりとか、そういう方向にちょっと今は、シフトしようとしてて、
うん、
で、あの、なんか、知り合いの方から、物販コミュニティという、ちょっといいコミュニティのことで、
うん、
ご紹介いただいて、
はいはいはいはい、
でなんか見たら LP 見たらすごく面白そうだったので2月ぐらいですかね、多分
ちょっと、はいはいはいはい
はい、で経緯です。はい、
もう入りたてでも、
そう、入りたてなんですよ。でやっぱ1ヶ月目のその獅子鍋ツアーちょっと
はいはいはいはい
だったと思うんですけど行ったんですけど、まあ、これ行って、あ、このコミュニティやっぱいいなみたいな、
あ、そうですか、
もう入ってよかったなと思いました。
ああ、ありがとうございます。
はいはい、もう、その、石しなべツアー1回で、ああ、もう今年の年会費出たなって。全部ペイしたなっていう感じ。
なるほど、なるほど。
はい。もう今から僕、ただの時期がずっと始まってる。
結構じゃあそこで繋がりができたわけですね。
そうなんですよ。もうその獅子鍋ツアーでちょっとね、うん、あのつながりいろいろできたりとか、いろんなこと聞いたりとかして、
うんうんうんう
ん、なんか普通の塾入るよりいいやんってなった。
なるほど。
そうなんですよ。なんだここはってなって。
なるほど、なるほど。はい、まあ、ボードメンバーの川下さん。
そう、もうすごいセラーさんばっかりで、はいはい、ちょっと逆にこんなセラーさん思って出てこないけどすごいよね、みたいな。
そうですね。あと、サポートメンバーの加藤さんもいた。出たのかな。
あ、加藤さんってもしかして福岡の方ですか、
ね。じゃなくて大阪ですね。
あ、大阪の。
はいはい、はい。
もう一人なんか福岡の加藤さんでしたかね。多分
物販。ああ、そうだったんですね。
場入られてて、ちょっと以前お会いしたことあるんですけど。
はいはいはい、なるほど。
中国輸入とかやられてる方とかですね。
はいはいはい。
そうだったんですけど。はい。物販入った時にちょっと何か知り合いいてて、あ、この人も入ってるんだってことで、はい。ちょっと
はいはいはいはい。
はい。
なるほど。
田村さんとかも知り合いですね。
ああ、ゲーハー、
はい。あ、そうです、ゲーハーさんです。以前、ちょっと、はい。ゲーハーさん1回、はい。お会い
して。なるほど、なるほど。
あ、でも2回くらいお会いしてるんですかね。ちょっと、はい。でも、めちゃくちゃ、優しい方で。
そうですね。
そうですね。はい、ゲーハーさんとかもかなりお世話になってます。
なるほど、なるほど。
そうなんですよ、はい。
ね、
ゲーハーさんも結構たまにちょっとわからないこととかあった、うん、たまに Facebook のメッセージとか叩いて聞いたりとかもしてる時期もあったんですけど、
うん
はいうん、一回お会いしてから結構よくしてくださって。
なるほど、なるほど。
そうなんですよ。はい、
ちょっと今、獅子鍋ツアーの Facebook のグループ、見てるんですけど、
あ、まあ、確かに。どっかに映ってれたかもしれないんですけど、はい。
確かにこのメンツは、なかなかのメンツですね。
そうなんです。僕もちょっとね、誰が誰か分かってなくて、初対面すぎて、初めましてって感じ、ちょっと、はい。
そうですね。
ちょっと見てたんですけど。
はいはいまあ、楽しそうな、この雰囲気の写真が。
獅子鍋もめちゃくちゃ美味しかったですね。このなんか、柔らかくて、なんかめっちゃ、もっとなんかね、なんですかね、動物臭いかなと思ったんですけど。
うん、なんかすごい美味しいって言ってましたね。その、はい、川下さん、めっちゃ気に入ってますもんね。
そうなんですよ。びっくりした、うん。僕もびっくりした。獅子鍋ってちょっと硬いイメージちょっと結構あったんですけど、肉、うん、自体もめちゃくちゃ柔らかくて、
うん
はいで。これまたちょっとね、何人かで車借りていこうかなみたいな感じで。
なるほど、なるほど。
その獅子鍋
って。去年もやって、今年2回目で、ね。
あ、でも好評、これはでも好評だと思います。またあったら僕行きたいと思うんで。
なるほど、なるほど。
企画してもらったら全然。はい。
ああ、これ楽しそうだ。
結構関東の方とかでもこういう、あれですか、お食事会みたいなやつ結構
ある。イベントは、ちょこちょこ立ってますよ。はい、月2回。
本当ですか
?3 回は立ってるので、もし、はい、その、関西の方っていうか大阪の方でやりたいっていうのであれば、ぜひ、その、イベント立ててもらって、そうすると、はい、イベントの、立ち上げ量っていうか、その、幹事量が出ますんで、物販の方から。
あ、そうなんですね。
はい、はい。そういうのもありますんで、はい、ぜひ、まあ、お忙しいとは思うんですけども、ご利用していただければと思います。
わかりました。はい。またちょっとね、関東の方も一回ね、参加させてもらいたい。
あ、そうですね。ぜひぜひ。
そうですね。
うん。
はい。僕もなんか、ボードメンバーの方結構ね、今ね、ボードメンバーと、あと、そうですね、この物販のコミュニティのメンバーさんって結構、1000人ぐらいいてるんですかね。
いや、会員数は今500人ぐらいですね。
あ、500人ですね。
はいはいはい、はい。
すごいですね。うん、またね、その、獅子鍋来てたメンバーさんだけでも多分20名ぐらいですかね、あの時多分。
ほんほんほんほん。
はい。まだまだお会いしたことない人たくさん、はい、
そうですね、そう。はい、ね、結構その、隠れてるんですよね、大物が。
そうなんです。大阪だったら、タナピーさんとか、うん、僕ちょっと元から知り合いなんですけど。うん、
はいはいはいはい。
で、連絡したんですよ。なんか、タナピー物販入ってんね、つって。タナピーさんも結構大きいセラーさんなんで。
はいはいはいはい。
隠れてコソコソしてるなと思って、なんで参加せえへんねとかも願ってしま
って。ねえ、ほんと、いるんですよね。
そうですね。
モンスター級のセラーさんがいるんですよ。はい、そんな売ってんですかみたいな感じ。
いや、本当になんか年商でね、10億超えてるようなセラーさんとか、うん。
いますよね。
いたりしますからね。
普
通になんで入ってるんですか。
そうそうそう。はい、別にいいんじゃないのみたいな感じもするんですけど、やっぱり、そういう横のつながりとか、なんかいろいろ、やっぱ、あるといいのかな。
そうですね。はい。
なのかなって、こちら。
そういうセラーさんも出てこないですよね。あんま思ってイベントでも出てこないし。入ってはいてるけど、なんか。
うん
はい、
そうですね。まあ、だから、はい、我々もこう、いろいろこう、イベントで会うと、 やっぱりそこで刺激を受けて、
はい。
うん。ああ、コンセラーさんすごいな、勉強になるなっていうのは結構ありますからね。
いや、あの、物販コミュニティのこのセラーさんのレベルはすごいですね、やっぱり。
すごいですね。
いや、僕もね、なんかちょっと物販コミュニティ入ってから、大阪のセラーさんで結構大きいセラーさんがいてですね。うん、
はいはいはい。
その方も獅子鍋ツアー来てないんですけど、
はい。
その、僕の横に座ってた木原くんっていう子がいてるんですけど、この子からちょっと紹介してもらって、コンセラーさんいますよ、物販コミュニティも入ってますよ、みたいなことで。で、紹介してもらって、そんなセラーさんいてるんですかみたいな、あの、感じで。で、その人も聞いたら、物販コミュニティイベント見てるけど、出たことないねんなって言ってたんですよ、やっぱり。
ああ、もったいない。
そうなんですよ。はい、
ぜひ、ぜひ参加してほしいですね。
そうですね。またなんか一緒にちょっと連れて行けたらいいかなと思います。
はいはいはい、ぜひぜひ。
はい。
はい。音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。